休日会議。
こんにちは、あいまーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を撮っているのは2021年6月29日の13時ということで、今回は、月に1回の恒例となってますが、藤岡さんをお招きして撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、今日は幸運にもね、早速ですが質問は2個あってですね、
はい、
まだお二人には言ってないと、はい、いうことで、ちょっと僕がちょっとかいつまんで読み上げると、
はい、
まあ、広告運用で間違いなく利益が出る商品なんですって、それを持ってるんですって、
うん、
だけどそれが売れなくて、うん、このままだと廃業してしまうと言ってるんですよ。
はい
はい、
広告を出すと間違いなく売れるのに売れない。
なんかその広告運用の手法を売りたいみたいなんですよね。
手法はね、はいはいはいはい、
でも間違いなく利益が出るらしいんですよね、
はい、
うん、そうで、これ売れなくてこのままだとまずいんで、
うん、
どうしたらいいですかみたいなので、うん、僕は1行ぐらいで返しちゃったんですよね。
はい、
いや、なんで売らないといけないのかと。
そうですね、自分で、ね、ご自身で、ね、使えばいいんじゃないですか。
矛盾してるよね。
でも
絶対売れるならその手法で売ればいいじゃんっていう、
そのやっぱり稼げる方法を売らないと稼げないみたいな世界っていうことですよね。なんかやっぱ、うん、あるんだなって思いながら、
うん、
うん、そう、未だに結構ね、SNS でよく見かけるなとは思うんですよね。
うん、
いうモデルっていうのが、まあ、誰かが教えてて広まってるのかもしれないですけど。
はい、
うん、で、まあ、この方に関しては、まあ、うん、じゃあ、なんかアドバイスのしようもないというか、あれじゃないですか、ちょっと。
はい、
なんだろう、やっぱりね、稼げる方法っていうなら、まず廃業しそうっていうのが前提がおかしいんだから、廃業しない状態の儲かってる会社のあなたが言う稼げるノウハウっていう前提をまず作りましょうねっておしまいじゃない？
そうですよね。
まあ、すごくその人にとっては厳しいアドバイスかもしれないけど、でも当たり前だもんね、これが。
当たり前だと思う。
多分第三者が冷静に聞いて、だよねにしかなんない。
そうなんですよ、矛盾が生じてしまってるのでね。
まあ、多分一番問題なのが、この方がその矛盾に気づいてないから、多分あの悪気もね、きっとないはずなのよね。
うん、
純粋に多分こうどうすればっていう、まあ、悩まれてての相談だっていうのも分かった上で結構厳しいアドバイスをしてるつもりなんだけど、
うん、
その矛盾に気づこうねからだよね、きっと。
うん、そうですよね。で、まあ、近しい属性とか、今度の質問の方は、
はい、
全然、まあ、悪くない方なんですけど、悪くないって言ったらあれですけどね。結構1年間2年間まともにやってきて、
はい、
まあ、それなりに数字も出てきたと、
うん、
だけれどもいざその勝負すると競合がめちゃくちゃいっぱいいて、
うん、
その競合がみんなその古代表現のオンパレードだと、うん、でどうしてもその人が言うには嘘の方へ人が流れていってしまうと、
はいはいはい、
だからこのまともにやってて、うん、こうなかなか報われないのはでもこういうもんなんでしょうかみたいな話ですね。
どう答えたんですか、菅さんは。
いや、これは顧客対象を、まあ、変えてみるとかって、
うん、
その何ですかね、こうビジネスを教える時ってやっぱりその初心者に向けてやると一番こう反応が取れるよみたいなのはよく言われてたりもするけれども、
うん、
そういうところはある種こう地味猛烈化してる部分もあるので、
うんうん、
そことごっちゃになって評価されちゃうっていうのは、まあ、やっぱりもったいないなと、
うん、はい、
まともにやってる方って本当たくさんいるし、そういうの求めてる方もいるので、
うん、
その個人の、まあ、インターネットビジネス市場ってどこから入るかにもよるけど、
うん、
そういうアングラなのっていうのはごくごく一部なので、うんうん、もっと広く見てみましょうみたいなことは伝えましたけどね。
はいはいはいはい。で、これ僕の実際の事例なんですけど、
はいはい、
僕が、まあ、例えばアフィリエイトのマニュアルとかをね、販売するときに、うん、ターゲットにしてたのが、そういう楽して稼げるに流れて、それを実践した結果、稼げなかった人たちを僕がターゲット
にしてた。
これをそういうふうに楽して稼げるに騙されて稼げなかったあなたへみたいな、まあまあそんな言い方はしてないけど、
うん、
ねえぞっていう、だけどちゃんとした方法を教えるよっていう。
そっか、じゃあ逆にそういう古代表現とかして、もし訴求してたりする人、うん、あの人たちがパイを広げてってくれるみたいな。
そうそうそう、だから僕は割と、なんだろう、なんか変な情報でうわーってなんか、まあちょっとね、個人名出すと言ったとかですから名前避けるけれども、うん、まあ、定期的にあるじゃない、なんか、
はい、
変な人が出てきてすごくなんかネットビジネスを始めるっていう、なんかこれで楽して稼げるぞみたいな、
うんうんうん、
秒速で稼げるぞみたいな名前は出してないよ俺はは
い、
うん、ね、っていう時期にはやっぱ入ってくるけど、やっぱ秒速で稼げないのはすぐ分かるわけじゃない、
うん
うん、だからまあね、そういう人に向けて、あ、やっぱあのビジネスってやっぱり甘くないって気づいたあなたに、まあ、こういうやり方ありますよっていう、
うん、ああなるほどなるほど、
いうふうにやっていけば、全然あの真っ当な訴求方法の方がさらに信頼されるし、
うん、
まあ、まあ古代広告って一緒の売り上げ上がるけど継続しないからね。
本当ですよね。
うん。本当新規を焼き尽くす感じで売ってますからね。うん、
苦しいよ、うん、本当。まあ、このね、悩まれてる気持ちはすげえわかるし、俺らも悩んだじゃないですか。
ありました、
ね、僕と菅ちゃんもよくね、飲みながら話すけど、
うん、
やっぱね、そういうさね、やり方でめっちゃその同じ時期に始めた人の一部がうまくいったりとか、
うん、
僕より後から始めた人がめっちゃ稼いだりとか、
うんうんうん、
その姿を見るとちょっとやっぱ焦るというか、
うん
う
ん
う
ん、
もうまあね、揺れるまではないけど、やっぱ悩んだ時期は僕もあったんですわ、
うんうん、藤岡さんと僕はある種のそのタイミングでね、
うんうん、
あの方向性をね、僕と藤岡さんはこっち行ってみんなはあっち行ってみたいなのがね、
うん、ありましたもんね、
うん、そうだよね、
この方の気持ちは痛いほどわかる、
うん、
だけど大丈夫、あのちゃんとそういう風に時間が経てば、やっぱそういうね、新規参入した、うん、楽して稼げるに流されて、
うん、
だってまあそ、ね、本人も分かってるわけじゃない、この相談してる方も、
う
ん、
そう
じゃん、この言ってる広告って、
うんうんうん
うん、そうじゃんって、だったらね、それにつられて、いや実践する人も気づくじゃん、
うん、
1ヶ月か2ヶ月後には、
確かに、
だから大丈夫
フィットネス業界でも全く同じ構図ですね、情弱、うん、言葉悪いですけど、その情弱狙いの人たちで残ってる人いないですもんね。
うんうん。ああ、そうなんだ。
はい。
フィットネスの情弱狙いって、
はい、
まあ、あまり細かいことを聞くと、なんか
バレて、全然全然、要はこう、これ飲んだら痩せるとか、
うん、ああ、はいはいはい、はい、
これだけで腹筋バキバキみたいなのを、そういう人たちで残ってる人は僕は知らないですね。
うん、やっぱそういうもんだよね。短期的には儲かるんだろうけど。はい、
うんうん、
それこそあの藤岡さんと同じ話なんですけど、うん、彼らがパイを広げてくれて受け皿になるという、
うん、なるほど、
だけですね、
だからやべえやつらが出てきたら、あ、がもうすごく席巻しだしたら、お、チャンス、はい、チャンスって思っておけばいいですわね。
そうですね。あ、これはね、あのツイッターから来た、ね、DM とかだったんですけどね、うん、ああ、これは良い答えになったんじゃないかなと、
うん、
はい、うん、
ですです、
考え方でね、うん、まあ、あとはでもそうですね、なんかここ1週間ぐらいで聞く話の中でちょっと多かったのが、
はい、
でもこれもよくあるモデルで、これ質問じゃないんですけど、
はい、
例えば、毎月100万円稼げる方法なるものが、うんうん、50万円で売られていると購入するじゃないですか、
うんうん、
とか誰かがで購入した人はとりあえず稼いだことにして、
うん、
自分も毎月100万円稼げる方法を50万で売り始めるみたいな、
うんうんうんうん、
でもし2人に売れればあのツイッターとか、はい、インスタとかで、
うん、
本当に100万円達成できましたみたいな、
うんうん、
この方法は本物です、あなたも始めませんかっていう展開になっていくと、
はい、
で、さらにその方法、3人に売れたら150万とかになると。
う
ん、
そうですね。
したら、今月は早くも150万達成です、うん。始めるなら今のうちですよっていう流れで、またこう人が入ってくるみたいな。
うんうんうんうん、
この、なんていうんでしょう、値段がついている何かがあれば成立してしまうモデルというか。
うん、あれ、うん、あの牛島くん31巻のフリーエージェント君の話です
ね。あ、本当そうか、そうか、そうですね。
フリーエージェント君
でね。で、僕このモデルについて、
はい、
やってる人ものすごくいっぱいいるんですよ、 SNS に。
そうですね。
で、やっぱ見てて、でもこの方法が悪くないと、自分が取り組んでることは良いことだと思い込んでる方も結構いるなと思って、
うん
うん、いや、なんかこう、例えば学校の先生は教育の仕方を学んで、はい、それをトレースして先生にそのまま伝えてるから、私たちやってるのは同じことだとか、
うん、
うん、知っていることを教えることに対して何の罪があるのかとか、
うん、
なんか結果として実際に自由な時間ができて家族が円満になったとか、
うん、
このモデルは誰も傷つけてないみたいな、
うん、
なんかそういろいろな意見が出てて、へーと思って、
もう確かに
そうですね
いや、びっくりしましたね、これね。
何なんだろうね、価値観の違いとしか言いようがないのかな。
うん、
ちょっと遠くから見守ってたいですね。
少なくとも、うん、嘘から始まってるってことには変わりない。稼いだことにしてってことですもんね。
うん
うん、あれ、こういうのって法律は何でも問題ないんですかね。
ああ、どうなんだろう、うん、なんかすごくなんか黒寄りのグレーな気はするけど、少なくとも、
うん、まあ、例えば僕がじゃあそれ嘘から始まってることじゃないですかって言ったとするじゃないですか、
うん、
はい、多分それでも、いや、結果的にみんなが満足してればいいんじゃないかとか言われそうですけどね。
そう
これそう多いなと思いましたね。
この手の話ってすごい昔からずっとある話じゃないですか。
うん、
でもなんか誰逮捕されたって言われたらあんまり思い浮かばないんで、なんか、
ああ、そう言われると確かに、
ね、
うん、
的にはなんかね、うん、何なんでしょうね。
なんかでもあのストーリー展開は同じで、ずっと、はい、なんかその、うん、なんか苦痛の毎日があって、
うん、
抜け出したくて、
うん、
稼げる方法に出会って、
うん、
半信半疑で始めて、
うん、
でも翌月になんか入金があって、
うん、
でどんどん増えて、例えばまあ今では起きる時間も自由になって好きなことに集中できるみたいな、
うん、
で私と同じく苦しんでいる人を救いたい、一緒に人生変えませんかみたいなことですね、うん、これずっとあるなと思っていて、
うん、そうだね、うん、ヤフオクのね、ヤフオクで情報販売できた頃からそれあるじゃん
そうそうそうね、だからやっぱり一定数のハートを未だに掴み続けているんだなとかね、
うん、だからやっぱ人の心、まあそれがいい悪いは一旦横に置いといたら、
うん、
本当にその人の欲望をくすぐるぴったりなテンプレートなんだね。
うん、
少なくとも俺が知る限り20年ぐらいは以上続いてるから、
うん、確かに、
そうね、多分もっと古くからあるはずだから、
うんうん、
人の心をつかむテンプレートなんだね、
う
ん、
そうですね。だこれ商品の中身がどうでもいいっていう部分が一つまた問題ですよね。結局あのこの同じ方法をやりましょうっていう紙を渡されるのと一緒ですもんね。
そうそうそうまあ、うん、ある種不幸の手紙方式だよね、
うん、そうですよね、
うんうんうんうん、
いやこういうのは詳しい方いたらちょっと教えてほしいですけどね、罪にはならないんですかね、やっぱね。
あ、ちょっと法律的にね、これ休日会議聞かれてる方で法的の辺どうなんだろうみたいなとか、うんうん、まあ実際に逮捕されてみたいなねとか、裁判でまあこう判決受けてみたいな事例をご存知の方がいたら、
ね
え、ね、
でもやっぱりみんなその手法を買ってって同じようなことをすると、
はい、
同じ人がその界隈では増えるから、
うん、
また差別化ってなって、
うん、
なんかじゃあちょっと月収の桁数変えちゃおうかなみたいな人が現れたり、
うんうんうんうん、
演出を派手にされる方が現れたりみたいな、
うんうん、
パターン化はしてるんですけどね、ずっと訴求、うん、一定の訴求はあるみたいな、
う
でも 99% はスルー体制持ってると思うんですよ。
うん
うん、だけど仮に 99% とすれば100人に1人は反応してしまうかもしれないとなると、
うん、
僕あの Facebook にもたまにこういうの来るんですけど、うん、無人蔵に送る価値ってのはそういうとこなんですかね、
うん、要はもうスパムメールと同じ発想だよね、
うん、
もう1万人にあ、まあ、1000人に1人とか、うん、何千人に1人が反応すれば何百万通送る価値あるよねみたいな、
うん、なるほどね、闇深そうなんですけどね、うん、誰本当に、
まあ、だいぶ闇は深いし、まあ、まあ絶対問題にはなってるからね、
うん、
絶対裁判沙汰とかにはなってるだろうけれども、俺らの耳まで届いてないだけだとは思うんだけどね。
そうですね、
うん、本当こういうだからやっぱ入り口でこういうことを知ってしまうと、これがその世界の全てみたいに見えてしまったりして、
うん
ね、ずっと続けちゃうとかなのかもしれないし、
うんうんうん、
あと自分のやってることにはなんかこう意義みたいな正義感みたいなの持ちたいってなるだろうし、
うん、
っていうところからなんですかね、ずっと根強く残ってるのは、
まあなくなんないんだろうね、まあ本当あの手この手出てくるだろうから。
そうですね、田舎に引っ越したじゃないですか、
はい、
こうなんでしょう、違う業種の方といっぱい会って話するんですけど、
うん、
田舎の方でこうネットでこうある程度お金を稼いでるっていう話をすると、なかなかそんな人はいないという話になりますね。なので、
僕
な
んかそうなの、
やっぱり関東にいる頃はやっぱりこう、うん、周りがみんなこうネットを使ってた方だったので当たり前だと思ってたんですけど、
うん、
めちゃくちゃマイノリティですね。
そのマイノリティだとして怪しまれるもの、それともそんなのがあるんだすごいねっていう感じなの？
そうですね、まあ、僕がこうやってること全部見せちゃうんで、それ伝えればなんか納得してもらえるというか、はい、こんなのあるんだね、本当にいるんだねみたいな、
もうなんか噂話では聞いていたけどみたいな、
はい、ついにここにも来たかみたいな。
なるほど、この地にも来たかっていうね。
あ、やっぱそうなんだろうね、やっぱそういう感覚って、
はい、なんでしょうね、こうリアルでね、健太は会ってね、そういう対話の中でっていうところで話してもらいやすいというかね、
そうですね、
受け入れられやすいですけど、例えばそのネットで、
はい、
あこの人いいなと思うっていうか、
うん、
なんかどういう時だろうね、なんか、
うん、
うん、信じてみようかなとか興味が惹かれるとかっていうのはね、うん、あのなんその嘘か本当かわからないですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、そんな時はあのその嘘か本当かとかいう話は置いといて、うん、あの手島さんは誰かとパートナーで組むってなった時は、はい、そのパートナーの方がどんな付き合いの方がいてどのくらい長いかっていうのをすごく見るって言ってました、
ね、あ、そうですね、やっぱ周りを見ますね、 どういう人とつるんでんだろうこの人は、
うんうんうん、
大体同類なんで、
うんうんうん、
確かに、
うん、
そうね、あと長くお付き合いがあるっていうのも一つのあれなのかなとも思ったり、
確かに、
確かに、
うん、そうやって、あ、じゃあ15年とか続く関係でビジネスやってるんだみたいな、
うん、
ね、
うん、だから基本的に何だろう、縁故というか、骨というか、
うん、
なんか紹介でつながっていく場合で、そうそうなんかやばいのに当たる確率って低くない？
あ、確かにそうですね。
うん、ああ確かに。
もう、なんか今ほぼほぼそうだもんね。
うん、
うん。やるって、仲良くなって、うん、紹介。
うん。
うん、なんかネット、のはずなのに。世界中誰とでもつながれるはずなのに。
確かに。
でも仲良くなる、うん、高確率で8割9割型紹介やもんな。
確かに。
うん、
やっぱりこう、すみません、情報を自分が発信してて、それ見て来てくれる人はいい人多いですけどね。
うん。ああ、確かにね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、うん、うん。僕はやっぱ対面の、この前も大阪行ってきましたけど、そこで出てくる人の話とか、うん、あ、そういう人がいて、あーってなって興味が湧いたりとか、
うん、
あと その衛星藤岡さんのサービスのパートナーの清水さん、
はいはい、
めちゃくちゃ藤岡さんが好きなんですよ。
そうだ、愛が溢れておりました
か。愛がもうすごいですね。そう、だからその場にいない方の話が出るときに、なんかすごくこう入ってくるというかね。
はいはいはい。
うん、いや愛が強いなと思って、その藤岡さんの長所、うん、あとまあ弱点も含めて、
うん、
藤岡さんじゃなきゃダメっていうのがあって、いやすごい関係だなと思って僕。うん。
ありがたい。
まあインフォ侍がね冗談で。うん、いや僕と組みませんかなんて言ってましたけどね、相変わらず。そうそうそう、いやそう、そういう時に僕ああなるほどなと思ったり、
うんうんうん、
うん、やっぱネットでもね対面の効果っていうのは非常に大きかったりも
するんですよね、うんうん、そうだよね。いや、やっぱそういうパートナーがいてってなると本当楽だもんな、本当貸してもらえてる、ね、来月働かんしね。ああそっか、これが配信される頃にはもう俺もう働いてないんだ。
あ、もうこの話聞かせてください。
はい、お遍路さん、はい、
あそうそうそうそう。言ったっけお遍路さんの話って、健太君に。
いや、さっき菅さんから来月はお遍路さんで取れないからみたいな言いまして、何ですかそれはっていうところぐらいです。
そうなのよ、一応来月 の、はい、お休みのテーマがお遍路さんで、四国88カ所巡り、
はい、
1ヶ月じゃ四国全部回れないので、
はい、
一部、
はい、
を回るだけなんだけれども、うんうん、まあ、ちょっとこう一度やってみたかったという
のよ、
はい、うん、だからやろうって決めて。
でも一周だと1500キロぐらいってさっき言ったら出てきて、
1200キロだったかな一周で、
はい、うん、どんぐらい、どんぐらい行くつもりなんですか。
ね、今回はちょっとお試しで10日間ぐらい、1週間から10日間の間で、うん、まあ、あとはちょっと家の都合もあって、
なるほど、
そこまで長期間で開けれない事情もあるので、
まあ、200キロぐらいですかね。
200キロ、そうだね、うん、ぐらいかな、300キロぐらいな。
すごい、本当にやることがもう想像つかないというか、
うん、ねえ、しかも7月のこの真夏の時期暑いからどうかなとか思いながらね、
うん、
行ってみないと分かんなくて、
はいはいはい、
すごいな。だから多分みんながオリンピックで熱狂してる頃、俺は黙々と歩いてるよ。
またあれですね、藤岡さんにしか語れないことが増えますね。
そうだね。意外とね、ネット起業家でお遍路さん回ってっていうやつは、うん、知り合いにはいないな、確かに。
うん
うん、
ね、なんかよくその突出するために100人に1人になることを2個見つければ1万人に1人の存在がありますけど。藤岡さんのそのプライベートがもう、
うん、
ね、サハラに無人島にとかね、
うんうん、
もういないっすもんね藤岡さん。ってなってきませんね。すごいな、
うん、まあでもそうやってね孤独な時間を設けるって俺大事だと思うんすけどね。
うーん、
うん、一人で黙々と歩き続けるわけでしょ。
いやすごいっすね、
うん、ねえ、多分いろいろ考えるんじゃないかな。
うん
うん、
うん、
何も考えれんぐらい熱中症にやられてるかもしれないけど。
あ、素晴らしいな。やっぱそうだから対面で会った時も実際は、
うん、
ビジネスの話って、うん、いやでもどんくらいでしょうね藤岡さんね、一緒に飲みに行った時とか。
いや2割すればいいとこじゃない。
そうっすよね。そうそう、だこういうプライベートとかで何したあれしたとかの話が面白かったりもして、
うんうん、その話ばっかりだもんね、これ菅ちゃんと飲むときは。
そうっすね。うん、それがもう結構かけがえのない時間ですからね。
この休日会議の時間ぐらいを真面目に
ビジネスに触れていくっていう。うん、うん、そのビジネス がきっかけで、
うんうん、
その友人関係が始まるみたいなことがね、僕らは非常に多いわけで、僕はもうほぼ 100% そこですからね、
うん、それよく言うよね、
うん、そうなんですよ。だから最初のビジネスにね、何かこう商品提供で手を抜いてしまったら先のつながりがなくなっちゃうのでね、
うん
うんうん、手を抜く理由がないみたいなところもありますね、うん、
そうだよね。だからそれで言うとさっきの話戻ると、その50万、
うん
うん、
なんか2人に売れば100万でしょみたいな、
うんうんうん、
あれってつながり続けるってありえないよね、きっと。その購入者同士とかで、
うん、
ってなるとやっぱりつながんないから、うん、結局先細るよね、その人たちって、
うん
うん、
一瞬儲かるかもしれないけど、それが延々続くわけないし、うん、絶対その人が言い続ける限り悪評はその人に広がるだろうし、
うん
うん、
っていう未来は確定してんだけどね、
うん、あー確かに、うんうん、ビジネスのこうすごい素敵な醍醐味が失われちゃう感じですね。
そうそう、こうあの今未来っていうワード言って自分で思い出したんだけど、
はい、
まあ、今これ収録してるじゃないですか、
はい、
この収録後の、あの、まあ、自分のサービスのセミナーがあるんですけど、
はい、
僕未来予測セミナーっていうのこの後やるんですよ。
興味ありますそれ。
いつかなんかマーチャントクラブのネタでもやりたいなとは思うんだけどね、うんうん、
はいはいはいはい。
結構これはね、なんか毎回同じこと言うけど毎回自信作なんだけど、
うん、いや素晴らしい。
その未来の予測って例えば、うん、あ僕らこの経験している中で、うん、例えば、うん、数ヶ月後とか1年後とか、
うん、
じゃなくもっと先の未来まで、
とりあえず10年スパンの見方と、じゃあのっていう、まあ、全体の流れの見方をどういうふうに見てるかっていう根拠の話、
ああなるほど、
はい、裏付けの話だったりとか、うん、あとはそれをじゃあ個人に置き換えたらどうなるかっていう、もうちょっと短いスパンで、じゃあ個人の流れってどうか、じゃあこうなる可能性が高いよねっていうの、うん、こういう理由から分かるよねとか、
うん、面白い
っていうのをねこの後やるんすよ。そうそうそう、これ面白いと思うよ。
それはあの藤岡さんのコミュニティの中でやるやつです
か？そうそう、自分のコンサルする向けにちょっと一回なんかね、あのこれやろうと思ったのも、
うんうん、
こう特にこのコロナのことが、うん、特になんですけど、まあ、その前からやっぱりなんか漠然とした不安を抱えてる人がどんどん増えてるなっていうのがあって、
うんうんうん、
なんか先に対して、うん、なんかこう、うまく言葉に表せないんだけれども、なんか不安なんですとか、
うん
うん、
っていう人が多いし、まあ、コロナになってから特に、ね、まあ、それ不安な人が多くて、この先、まずいとか、まあ、当然その仕事的にも大変になってる人もいて、
うん
うん。っていう中で、まあ、俺も大変な思いは当然したけれども、でも全然その漠然とした不安じゃなくて、俺の中ではこう根拠がある不安で、具体的な解決策も全部用意してるぜっていうところから、
うん、
じゃあどうやってんの、あ、じゃあそれ話すわみたいな流れで。
そうなんだ、
ね、
あ、根拠がある不安って言葉すごいですね、うん、なんかね、またね、
うん、なぜこうなってるか、おそらくこうだろう、だったらこういうふうにすれば終わるよねみたいな。
ほど、うん、僕あれですよ、2006年ぐらいの時にドーンと結果出た時、
うん、
本当なんか毎日不安だったりとかして、
うんうんうんう
ん、で、まあ、結果を出せば出すほどまた別の不安が来るんだなとか、
うん
うん、でもう不安がじゃあそれ解消されたとしたら、なんかね、あれなんですよね、万が一をまた想定したりして、
うん、
その万の一を気にしたりして、
うん、はいはいはい、
なんかもうじゃあ不安と上手に付き合ってこうみたいな、
うん、いやそれしかないじゃないですか。なんてありえないから、
うん、
あでも未来予測はいいな、
そういう未来予測&対策セミナーっていう、
うん、
タイトルなんですけど。
なるほど。例えば今回だったらね、そのコロナにが起きたっていうことで、うん、
はい、
なんかある程度そのちょっと先の未来は予測しやすかったりもするじゃないですか、
うんうんうん、
でもそういうなんか世界中で起きるパンデミックみたいなことがない限り、
うん、
なかなかこう予測っていうのは立てづらかったりもして、
う
見えてこないとかね、これ気になる人、ああ、藤岡さん、これは気になる人が出てきちゃいますよ、これ。
マジです。あの、気になるという声が複数上がってきたら、マーシャントクラブでも考えます。
ああ、ありがたいですね。
はい。
未来予測か。
うん、
藤岡さん、やっぱりあの読んでる本の数がすごく多くないですか、
うん、多分多い、まあ、めちゃめちゃ多いわけじゃないけど、まあ、そこそこ読みますね。
うん。
うん
あの一冊読むのって、まあ、本のボリュームにもよると思うんですけど、
うん、
どんくらいでこうとりあえずこう読み
遅いと思う。あ、まあ、人並みよりちょっと遅いぐらい。多分ああの読みやすいビジネス書とかで2時間ぐらい、
うん、
ないぐらいかな。で割と5つ目のだったらやっぱり5、6時間、7、8時間かけて、でなおかつよなんか大事なとこ線引いて、それをノートにまとめたりする時間も
から
、結構時間かけてる。
マインドマップとかでもねまとめられてた、ね、
そうそうそう、マインドマップ最近はノーションにまとめてるんですけど、
あ、
うん、
僕も本読もうかな、ちょっといろいろ
いや逆にそんだけ本読まずにここまで来れてる菅ちゃんがすげえよ、
うん、
それがすげえとマジで思う。
漫画は、まあ、読む方だと思うんですけどね、うんうん、
漫画も僕読みますからね。
そうですよね藤岡さんに面白い漫画ないって聞いて それを新幹線の移動中読んでくみたいな、そんなのあります
ね、
うん、いやでもそうやっぱ読もうかなと思った理由はなんかね、僕先週ちょっと健太と話してる時に、
はい、
なんかいろんなちょっとビジネス書の冒頭に触れてたら、うん、あれこれがこれ僕がいろいろこうやってく中でようやく行き着いた答えだみたいなものがバーッと書かれてたりもして、
うん
うん、多分その時に経験してない中で読んでも僕は腑に落ちなかったかもしれないですけど、
うん
うん、なんか改めて経験したことを同じく経験してる人とこうガチッと会うのが面白かったりとかもして、
うん
うんうん、本読もう、
うんうん、まあ本も面白いよ、
うん、あのアマゾンで探してますか、それともなんか偶然の出会いが生まれる、まあ、書店みたいなそっちが多いですか。
どっちも、
あ、
うん、書店でなんとなく惹かれるものをその時の衝動で買うこともあるし、
うん、
Amazon のランキング見て、あ、なんか売れ、これが売れ筋なんだって買うこともあるし、うん、なんか他のね有名な例えばメンタリスト DAIGO だとか、
う
ん、
あ、はい、
好きなケンスーさんっていう人がいるんだけど、うん、
あ、ケンスーさん、はい、
うん、あの人がおすすめしてる本とかを買ってみたりだとか、もう本当いろんなパターン、
うん、あ、ケンタもケンタでも積んどくになってきちゃったんだっけ。
僕あのこっち来てからまあ読まなくなりましたね
そう、なんか時間ありそうなイメージが、
まあ、今はもうなんかいろんなことに手出しすぎていや、そうですね、なんか余裕を失ってます
だ、ね、
うん、あとはやっぱり人から情報を聞かせてもらうことがすごい増えました。
あ、なるほど。でもそれはそれですごいいいよね、
うん、
なんでしょうね、
やっぱその人からと対面で教わると、
はい、
その僕に合わせて喋ってくれるっていうのがね、
うん
うんうん、書籍が例えば抽象度高かった場合でもその書籍を読んだ人が僕に教えてくれるときは、はい、
うん、
菅ちゃんだったらっていうのを言ってくれるっていうのがめちゃめちゃありがたいですけどね。
うん、ローカルな情報って本にないんですよ、売れないんで。
なるほど。
なるほど、確かに。
うん、ありますね、すごい感じます。
わかりました。よし、こんなところですかね、今週は。は
い、
うん、
あれですね、次回の藤岡さんが来ていただく回の時に、ぜひお遍路周りのお話を聞いて。
そうですね、そのコーラ。
めちゃくちゃ
気になる。扉を開くきっかけになって。こう一体としたところになってるのか
、うん、
どうなってるのか、打ちひしがれて帰ってくるのか熱中症で倒れて
本当真夏なのでね、
うん、お気をつけて、
はい、うん、気をつけます、
はい、はい、 ということで今回以上にしたいと思います。休日会議に対するご意見ご感想ご質問などなど、LINE の方からご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。